ニートから脱出する30の方法。その1。あなたの部屋の扉は未来に続く扉。あなたは今狭い場所に閉じ込められています。自分の部屋です。出られない。動けない。外に出せ、と叫んでいます。誰が閉じ込めているのでしょうか。犯人は誰でしょうか。実は自分です。自分で自分を閉じ込めています。自分が犯人であると同時に自分が被害者でもある状態です。部屋を出るには鍵が必要です。誰が鍵を持っているのでしょうか。鍵も自分が持っています。あなたの勇気が外に出るための鍵になります。あなたが勇気を出せば部屋からいつでも出られるようになっています。それでも犯人であるあなたは拒み続けるかもしれません。犯人を説得できるのもあなただけです。さあ、出てこい。出てくるんだ、と自分を説得しましょう。あなたの部屋の扉は未来に続く扉です。扉を開ければ眩しい光が差し込んでくるでしょう。未来の光です。そして部屋の外に出れば未来があります。誰かに閉じ込められているというのは勘違いです。これからの人生は自分次第という事実に気づくことです。問題は自分にあり、解決策も自分にあります。思い切って扉を開け部屋の外に出るのです。これからの人生は自分次第という事実に気づく。ニートから脱出する30の方法。その2。ニートからの脱出は早ければ早いほどいい。ニートの生活が長ければ長いほど解決が難しくなります。あらゆることが衰えるからです。ニートの生活が長くなるにつれて社会的活動のイメージが薄れます。人と会ってもどう振る舞えばいいのか混乱するでしょう。礼儀や言葉遣いも使う機会がなければ磨かれません。動くことがなければ体力すら衰えます。使わなければ次第に衰えたり忘れたりするのが人間です。時間が経つごとに考え方も卑屈になります。どうせ自分には無理、もう社会には復帰できない、生きる価値がない、など諦めた考えを持ちやすくなります。ニートの生活が長ければ長いほど解決が難しくなるのです。そうなる前に対策を立てることです。ニートからの脱出に向けた行動を早めにしておくほど回復も容易になるでしょう。できるだけ早く行動すれば変化に適応する柔軟性が残っているため改善の糸口がつかみやすくなります。ニートの生活が1年なら十分な可能性があります。3年でも本人の気持ちさえあれば脱出が可能です。5年でも本気を出せば可能性があります。脱出に踏み切るならできるだけ早めが大切です。ニートからの脱出はできるだけ早めを心がける。ニートから脱出する30の方法。その3。世の中には何通りの生き方があるのか。世の中には何通りの生き方があるのか。そんな質問が飛んでくれば、こう答えてやりましょう。世界人口だけ存在すると。世界に80億人いれば80億通りの生き方があります。今後、世界人口が100億人になれば100億通りの生き方が存在するでしょう。全く同じ人なんていないのです。たとえ DNA が同一の一卵性ソーセージでもそれぞれの環境が違いますから別々の人生を歩みます。英語圏で生まれた人は英語を滑らかに話し、日本語圏で生まれた人は日本語を滑らかに話すでしょう。政治家の親から生まれた人はそういう影響を受けるでしょう。エンジニアの親から生まれた人はそういう影響を受けるでしょう。引きこもり、不登校も、ニートも、生き方の一つです。すべてが正解です。 そういう生き方もあるということです。そこから立ち上がったという人も数多く存在します。世の中には世界人口分だけ生き方があると思うのが正解です。その世界人口分だけある生き方の一つが今のあなたです。他人と生き方を比較しても仕方ありません。環境が異なるのですから、むやみに比較しないことです。自分の人生を恨まないことです。むしろ自分の今の環境を認め、これからの人生を真剣に考えることです。誰かを追いかける生き方ではなく、自分らしさを極める生き方です。世界に一つしかない自分の生き方をもっと深めようではありませんか。今の自分の人生は自分が選んだ人生です。これからの人生も自分が決めることです。自分の決断も考えも方法もすべて自分に託されていると考えることが大切です。自分らしさを極める生き方をする。ニートから脱出する30の方法。その4。笑われない生き方は不可能。笑われないように生きようとするのは無理があります。現実的に言えば、笑われない生き方は不可能です。どんなことをしても、あなたのすることを笑う人がいます。おかしな生き方だから、笑われるとは限りません。真面目で真剣に生きていても、笑われるのが人生です。真面目に勉強していても、笑う人がいます。真面目に仕事をしても、笑う人がいます。ノーベル賞を受賞した人のことさえ、笑う人がいるのです。残念ですが、そういう世の中です。世の中には様々な人がいるのですから、受け止め方や考え方も人それぞれです。結局のところ、何をやっても一部の人から笑われるのが運命です。完全に避けられないのです。笑われない生き方は諦めましょう。諦める方が合理的です。笑われない生き方ではなく、笑われてもいい生き方をするのです。何をやっても一部の人から笑われるという前提で進めれば、笑われる恐怖が和らぎます。想定内と思えると度胸が身につきます。笑われるのを気にしなくなれば、これからの人生に専念できるでしょう。笑われることを受け入れると行動する勇気が出てきます。笑われることを受け入れる。ニートから脱出する30の方法。その後。元気が出ないから暗い場所にいるのではない。暗い場所にいるから元気が出ない。元気が出なくて外に出られないと思います。元気が出なければ行動力が出なくて当然です。元気が出てから外に出ればいいと思うでしょう。しかし思い込みです。元気が出ないから暗い場所にいるのではありません。暗い場所にいるから元気が出ないのです。薄暗い空間は人の気力を奪う力があります。暗い場所は目から入る視覚情報も暗いため、気分まで暗くさせてしまうのです。暗い場所にいると脳はぼーっとして気分が沈むばかりです。元気が出てから外に出ようと思うのはよくありません。元気が出ないから外に出ようです。外に出ると自然と元気が出てきます。太陽の光のおかげです。太陽の光は人の心を明るくさせ、生きる気持ちを勢いづかせる力があります。生活の中心は夜ではなく昼にしましょう。外に出る理由は元気がないからです。今日も元気が出ないな。じゃあ外に出ようかと思うくらいでいいのです。外に出れば明るい太陽が待っています。あなたを励ますために待機しているのです。元気が出ないから外に出る。ニートから脱出する30の方法。その6。早寝早起きだけでも成果。 昼夜逆転の状態のままニートの生活から脱出するのは無理があります。世間と自分との生活サイクルが不一致の状態では社会復帰は難しいでしょう。まず世間と自分との生活サイクルを一致させましょう。早寝早起きです。太陽が昇ると同時に目を覚まします。できれば軽く散歩してみるのがおすすめです。体調に合わせて10分から30分ほど歩いてみましょう。人と会うのが苦手でも朝早くなら人もまばらで歩きやすいでしょう。太陽を浴びながら体を動かしていると精神的にも明るくなり元気が出てきます。夜は12時前に就寝です。就寝の2時間前から携帯電話やパソコンは控えましょう。携帯電話やパソコンの光はとても明るいため睡眠を促進する物質であるメラトニンの分泌を妨げます。電子機器の代わりに読書して時間を潰せば自然な眠気がやってくるでしょう。当たり前の生活サイクルですが、ニートには生活を改善するための大切なサイクルです。早寝早起きだけでも一つの成果です。早寝早起きを心がける。ニートから脱出する30の方法。その7。ゴミ出しでいいから外に出る。ゴミ出しでいいから外に出ることです。部屋に引きこもっていてもゴミを出すくらいならできるでしょう。遠出をするわけではありません。人と話すわけでもありません。ほんの一瞬で終わる作業です。それでもいいのです。そんなくだらないことに意味はないと思っていませんか。いいえ、くだらないことではありません。ゴミを出すとはいえ立派な家庭の手伝いです。実際社会に出て仕事をするとゴミ出しという仕事は嫌というほどさせられます。入社して最初に担当するのはゴミ出しです。毎日ゴミを出す仕事をさせられるでしょう。ゴミ出しをバカにしていると、いつまでもニートから脱出できません。今日のゴミ出しは自分がやると親に言えばいいだけです。ちょっとしたリハビリです。社会復帰の第一歩なのです。ゴミ出しをする。ニートから脱出する30の方法。その8。会話がなくてもいい。親と一緒に食事ができれば一つの前進。部屋に引きこもっている人の場合、親と一緒に食事をしない人がほとんどでしょう。理由は単純です。親と一緒に食べるのが不快だからです。親と一緒に食事をすれば、自分の不摂生な生活をうるさく言ってくるかもしれません。親と一緒に食べても食事がまずく感じるだけと思うでしょう。親に申し訳ない、恥ずかしい、楽しくないという自覚もはっきりあるでしょう。一人で食べた方が気楽に感じます。一日の3食とも一人で済ませることが多いのではないでしょうか。しかしそうだとしても、やはり親と一緒に食事をするべきです。親に会いたくないと思い部屋に引きこもります。すると余計に自分を責めてしまい、親に会いたくないという思いが強くなります。どんどん部屋から出にくくなるという悪循環になるのです。楽な方へ進むとかえって苦しくなります。親と一緒に食べづらいかもしれませんが、一緒に食べましょう。朝晩の2回が難しければ朝食だけでも構いません。会話がなくてもいいのです。会話がなくても親と一緒に食事ができれば一つの前進です。親と関わることで最低限の人間関係は保てます。親と食事ができるならニートから脱出できる可能性は十分にあります。人と話ができるなら他の人とも話ができるはずです。もし親と楽しく会話ができればニートからの脱出は目前と考えていいでしょう。自分から部屋の外に出て誰かと一緒に食事をする行為が大切です。 朝食だけでも親と一緒に食べる。ニートから脱出する30の方法。その9。部屋から出ない生活だからおしゃれが必要。おしゃれをしてみましょう。部屋から出ない生活だからおしゃれが不要ではありません。部屋から出ない生活だからこそおしゃれが必要です。服に興味がなくてもいいのです。外に出ることがなくてもいいのです。人と会う予定がなくてもいいのです。とにかくおしゃれをします。おしゃれはニートから脱出する原動力になるからです。服を買うには外に出なければいけないと思っていませんか？いいえ、出る必要はありません。インターネットで買い物をすればいいのです。今はインターネットによって世の中のほとんどの商品が自宅で買い物ができるようになりました。インターネットがなければカタログ販売を利用すればいいのです。カタログで洋服を注文するならインターネットも不要です。電話で人と話すのが難しいならハガキやファックスによる注文もあるはずです。かっこいい、かわいい、モテそうだと思う服を買って自宅で着てみましょう。服を買うついでに靴やアクセサリーを買うのもいいアイデアです。すると不思議なことに外に出たくなるはずです。おしゃれとは自信です。自分に自信がつくと行動する勇気が出てきます。自分の服装を誰かに見てもらいたくなるので外に出て人と会いたくなるでしょう。おしゃれは行動力に直結します。部屋から出ない生活だからおしゃれが必要なのです。気に入った服を買っておしゃれをする。ニートから脱出する30の方法。その10。希望がないとはやるだけのことをやった人だけが言える言葉。希望とは何でしょうか？望みがなくても望みを見つけようとすることです。うまくいく可能性がなくても可能性を作ろうともがくことです。絶体絶命のピンチでも大丈夫。なんとかなると前向きになることです。希望は運任せではありません。希望は待つものでもありません。希望は作るものです。希望がないと言っていませんか？それは本当にやるだけのことをやった人だけが言える言葉です。まだ何もしていない人が希望がないというのはおかしいです。何もやっていないなら希望がないのかどうかはわかりません。希望がないという言葉はやることをやってから言うものです。まだ希望はあります。もがいたり悪あがきをしたりして最後まで諦めないことです。恥を捨てましょう。プライドも捨てましょう。見栄や世間体も捨てましょう。そういうものはすべて邪魔です。捨てた分だけ体は軽くなり希望を手にしやすくなります。最後の最後まで諦めずにもがき続ければ本当に奇跡が起きるのです。希望を見つけるために見栄や世間体を気にせずやるだけのことをやる。ニートから脱出する30の方法。その11。部屋の電気製品をオフにすると人生がオンになる。新たな人生を始めるスイッチはどこにあるのでしょうか？実は身近なところにあります。あなたの部屋の中にあります。電気製品です。あなたの部屋にあるすべての電気製品をすべてオフにしましょう。パソコンの電源をオフにします。テレビのスイッチもオフにします。ポータブルゲームのスイッチも、時計のスイッチも、部屋の電気もオフにしましょう。部屋は暗くなり、時間もわからず、情報も入ってこない状態になります。何も情報が入ってこなくなると、人間は不思議な力が湧き始めます。刺激を求めて、体がうずき始めるのです。人は刺激を求めようとする本能があります。 あらゆる刺激が遮断されると一転して刺激を求めて行動したくなるのです。明るさを求めて窓を開けたくなるでしょう。情報を求めて外に出たくなるでしょう。寂しさを紛らすため人に会いたくなるでしょう。それが人間です。刺激の渇望があると部屋から出たくなります。部屋の電気製品をオフにすることで人生がオンになるのです。部屋の電気製品をオフにして人生をオンにする。ニートから脱出する30の方法。その12、日記をつけると心の不安定を解消できる。部屋に引きこもっていると変化のない毎日になりがちです。行動範囲は限られ大きな刺激もありません。変化がないとだんだんと自分の殻に閉じこもってしまい、悪い方向へ考えやすいのです。あれこれ思い悩んでも悪い妄想が膨らむだけでいいことはありません。そこでおすすめなのが日記です。日記をつければ自分の日々の様子を客観視できます。引きこもりの生活で感じたことや思ったことを素直に書き綴っていきましょう。日々の出来事と一緒に書くことで気持ちを吐き出せます。感じたことを書いていくうちに考えや心の整理がされていきます。心の不安定を解消する効果もあるのです。日々の単純な出来事を書くだけでも意味があります。散歩をした、勉強をした、親と話をしたという単純な内容でもきちんと前進していることが感じられます。日記という日課があると日記のネタになると思い、行動力が湧きやすくなる効果もあります。毎日書くのが理想ですが、体調に合わせて2日に1回や3日に1回でも構いません。書くことを習慣にすることが大切です。日記の効果は急に出るものではありませんが、続けていくうちに次第に効果が出てきます。ニートから脱出する時の助けの一つになるはずです。日記をつける。ニートから脱出する30の方法。その13、いかに気分を盛り上げるか。ニートから脱出するには気分を盛り上げることが必要です。気持ちを明るくさせたり高ぶらせたりしてパワーを出すということです。行動するぞ、ニートからは卒業するという思い切りにはやはり強い意気込みが必要です。意気込みを自分でうまく上げるのはなかなか難しい場合があります。部屋に引きこもっている状態では変化が乏しいため、気分が上がるどころか下がりがちです。そういう時は自己啓発書の助けを借りましょう。自己啓発書はこういう時のために存在している本です。本屋に行って自分に合った自己啓発書を探すといいでしょう。わずかな金額で意気込みを強くできるのですから、安いものです。本屋に行くのが難しければオンラインの本屋で購入すればいいでしょう。お金がかかるのがためらうならインターネットで自己啓発系のウェブサイトを探すのも一つの手段です。定額制のインターネットなら基本的に通信料のみでいくらでも閲覧できます。検索すれば自己啓発系のウェブサイトは数多くあります。自分の好みに合ったウェブサイトを見つけて読んでいくうちに気分が盛り上がり意気込みも強くなるでしょう。自己啓発書は気分が落ち込んでいる時ほどよく読めます。学校の勉強より大切な学びもあります。人生で大切なことは早く知っておく方がいい。今のうちにたくさん読んで人生を勉強しておくといいでしょう。ニートという時期も一種の意義を見出せます。自己啓発書の力を借りて気分を盛り上げる。ニートから脱出する30の方法。その14。ビジネス書は仕事をしていない人にも参考になる。自己啓発書に並んでおすすめするのがビジネス書です。 ビジネス書には社会で仕事に必要なノウハウがたくさん書かれています。仕事術、会話術、文書作成術などです。ビジネスという名前の通り、一般的に仕事をしている人向けですが、そうでない人にも通じる内容です。学生や主婦だけでなく、ニートにも通じます。ビジネス書とはいえ、軸になっているのは人です。そこに人がいる限り、仕事術、会話術、文書作成術など、基本となる部分は同じなのです。すべてが参考になるわけではありませんが、参考になる部分はたくさん見つかるでしょう。ビジネス書は、学校の教科書とは違い、面白く書かれているのが特徴です。学校の教科書は、事実が淡々と書かれていて退屈に感じても、ビジネス書なら勢いよく読めることがあります。ビジネス書は、構成が読みやすく工夫され、やる気を刺激する言葉もたくさん見つかります。ニートの生活を送っている人にとっても有意義な内容になるでしょう。ビジネス書で得られる効果はノウハウだけではありません。気持ちをポジティブにさせる効果もあります。ビジネス書でノウハウを身につけているうちに自分にもできそうだ、実際に試したいと思えてくるでしょう。外に出たい気持ちが強くなるのです。ビジネス書を読んで外に出たい気持ちを強くさせる。ニートから脱出する30の方法。その15。完璧主義なんて捨てた方がいい。完璧主義なんて捨てた方がいいです。もちろん、完璧が悪いわけではありません。何事も満点を目指す姿勢は素晴らしいと考えます。完璧にこなそうとする姿勢はいいのですが、思いのほか人間には難しいでしょう。誰でもうっかりはありますし、ミスもあります。見間違い、聞き間違い、勘違いなどもあるでしょう。そもそも人間が不完全であるため、完全を目指すのは無理があるのです。完璧主義で考えていると、余計なストレスが増え、引きこもりからの脱出を妨げます。完璧主義なんて捨てた方がいい。大体、できていればいいのです。点数も不要です。とりあえず、できただけで十分、と考えましょう。とりあえず、できただけで大きな前進です。一度でもできれば、手応えがつかめるため、次からは、もっと、取り組みやすくなるでしょう。可能性は、後から広げていけばいいのです。最初から大きな結果を求めるのではなく、小さな結果から始めましょう。完璧主義を捨てれば物事に取り組みやすくなるのです。完璧主義は捨てて、とりあえずできただけで十分と考える。ニートから脱出する30の方法。その16。可能性はすごく低くていい。後から増やすものだから。可能性が低いのでやめます。そう言って諦めていませんか。合理的な理由に聞こえますが、つまらないです。合理的すぎるからです。可能性の大小だけでやるかどうかを決めるのは淡白です。最初から可能性が高ければいいと思いますが、最初からうまくいくと分かっているのも面白くありません。最初から結果が分かっている勝負は退屈に感じるのと同じです。可能性が低くてもやりたいことならやってみましょう。可能性はすごく低くていいのです。限りなく 0% に近くても大丈夫です。そもそも可能性は後から増やすものだからです。たとえ可能性が 1% でも、経験をしているうちにパーセンテージが上がります。1% が 2% になり、 2% が 3% になるでしょう。むしろ最初は可能性が低い方がいいのかもしれません。最初の可能性が低ければ、可能性を上げていくプロセスが楽しめます。可能性を上げていくプロセスは最初の可能性が低くないと経験できません。このパーセンテージを上げる快感がたまらないのです。人生の深い味わいの一つです。 自力で人生を切り開く快感です。どのくらい可能性を上げられるのかは自分次第です。いつか可能性が 100% になるのを目指して挑戦してみましょう。可能性は後から増やすものと考える。ニートから脱出する30の方法。その17。役立つであろうニュースがニートからの脱出を妨げている。ニートから脱出したければニュースを見ないようにしましょう。ニュースを見るの間違いではないかと思っているのでしょう。いいえ、ニュースを見るのをやめるのです。ニュースを確認した方が社会情勢が把握でき役立つだろうと思いますが、そうとは限りません。役立つであろうニュースがニートからの脱出を妨げていることがあります。例えば今日のトップニュースを見てみましょう。どんな内容のニュースが掲載されているでしょうか。おそらく次のような内容のニュースでしょう。事故、不祥事、不正、汚職、逮捕、侵害、失言、失態、失点、離婚、自殺、有罪、解雇、非難、終了、解体、紛失、流出、炎上、発覚、痴漢、セクハラ。一言で言えば、暗いニュースです。もちろん、明るいニュースもあるでしょうが、暗いニュースの方が多いはずです。こうした暗いニュースを見ながら、あなたは怒ったり、悲しんだり、落ち込んだり、イライラしたりしているでしょう。ニュースを通して暗い情報をインプットしているうちに、いつしか社会に絶望して、就業意欲を失っているのです。ニュースを見れば見るほど暗い情報に触れやすくなるため、ニートから抜け出しにくくなります。だからニュースは見ないようにしましょう。社会に絶望するくらいならニュースを見ない方がマシです。有益な情報もありますが、ニートから脱出できるまでは遮断した方が有益です。ニュースを読まなくなるだけで気分が安定します。頑張ってみようという本来の人間らしさが取り戻せるのです。ニュースを見ないようにする。ニートから脱出する30の方法。その18。見栄やプライドを捨てないとニートから脱出できない。見栄やプライドがあるとニートから脱出できません。助けを求めるのはかっこ悪い。これ以上恥をさらしたくない。見栄やプライドがあると勇気が出ず行動の妨げになります。すでにニートは状態だから関係ないと思いますが、そうではありません。すでに恥ずかしい状態だからこそ、これ以上恥をさらしたくないと思います。ニートであればあるほど余計な見栄やプライドを強く持ちやすい傾向があります。見栄やプライドがあると支援があっても素直に受けられません。そんな援助なんて必要ない。プライドが許さない。ほっといてくれと強がってしまう。プライドと見栄があるうちはニートから脱出できません。しかしどんなに見栄やプライドが強くても、やはり捨てる必要があります。捨てにくいかもしれませんが、思い切って捨てるのです。見栄やプライドを捨てるから、誰かを頼ったり、頭を下げてお願いしたり、できます。かっこ悪いことをたくさんして、恥をさらすような、覚悟が大切です。見栄もプライドも捨てるのが、ニートから脱出する第一歩です。見栄もプライドも捨てれば、他人の支援を素直に受けられるようになります。実際、そういう姿を、周りの人は、思ったほどかっこ悪いこととは、思いません。一生懸命にもがいている姿は、むしろ応援したくなります。見栄もプライドも捨てて行動すれば、周りからどんどん支援が集まってくるのです。見栄もプライドも捨てる。ニートから脱出する30の方法。その19。ニートから脱出するには、自分で自分を褒める習慣が必要。部屋に閉じこもっていると人と接触しない生活になります。 人と接すことがなければ傷つかないのですが、褒められることもありません。生きている価値を見出しにくい状態です。褒められない生活が長くなればなるほど、どんどん自信をなくします。傷つかない安心感があっても、それを超える空虚感でいっぱいになるのです。ではどうするか。自分で自分を褒めるのです。自分が頑張ってできたことを少し大げさに褒めましょう。些細なことで構いません。今日は早起きができた。眠いけど新しい努力をしたぞ。今日は少し外を歩いた。距離は短いけどよく頑張った。今日はハローワークに行ってきた。手応えは小さかったけどよくやった。今日はいつもよりポジティブ思考になれた。まだまだ、だけど希望が見えてきた。今日は食べ過ぎなかった。すごいぞ、自分。まだ余分な脂肪があるけど明日も続けよう。褒める回数に上限はありません。自分で自分を褒めて褒めて褒めるのです。自分を褒める習慣ができると少しずつ自信がついてきます。自信がつくとまた新しい行動ができるようになるという好循環です。このサイクルによって失われた自信を取り戻していくのです。自分で自分を大げさに褒める。ニートから脱出する30の方法。その20。ニートを批判する人は大切な理解が抜けている。ニートを批判する人がいます。人間失格、ニートでは情けない、生きる価値はない、などの批判をする人です。仕事をせず、親の援助ばかりを頼って生きていると、厳しい言葉を言われることもあるでしょう。社会人として働いている人から言われると、完璧な正論のように思え、言い返せないのです。言い返せない自分が、また、情けなく思え、落ち込んでしまいます。しかし、ニートを批判する人は、大切な理解が抜けています。ニートにも深い事情がある、という理解が抜けているのです。ニートは、なりたくてなっているわけではありません。何らかの背景があります。生まれ育ち病気などの関係で社会に出るタイミングを逃しただけです。そもそも田舎の場合は雇用が少ないという現実もあります。すべてのニートは心のどこかでは社会に出て仕事をしたいと思っています。気持ちと行動がうまくかみ合わずもがいている状態です。人としては同じであり上も下もないのです。残念ながら世の中にはニートを理解せず一方的に批判する人がいます。自分を上だと考えて他人を見下すような言い方をする人です。ニートを非難する人は無視しましょう。そういう人の話を聞いても希望を失うだけです。説得しようとしても自分が疲れるだけです。正論で責められると余計に自分を責めてしまい、ニートの生活から脱出しにくくなります。距離を置いて付き合わないようにしましょう。逆にニートを支援する人と付き合います。ニートを支援する人と一緒にいると明るい言葉をかけてもらえるため、元気や勇気が出てきます。建設的な解決方法を教えてくれれば就職のきっかけをつかみやすくなるでしょう。付き合う人を選ぶことで未来も変わるのです。ニートを批判する人とは距離を置き支援する人に近づく。ニートから脱出する30の方法。その21。ゆっくりでもいいから前に進む人が偉い。ゆっくりだからやっても無駄と思うと何もできません。確かに、ゆっくりなら成長の具合が分かりにくいデメリットがあります。やったところであまり変わっていないな、と思います。しかし、ゆっくりを理由にして止まるのはよくありません。人生は小さな差の積み重ねが大きくなります。小さな差を無視していると、いつの間にか大きな結果を失ってしまいます。 小さな差をバカにする人は後から悔しい思いをするでしょう。早いか遅いかは問題ではありません。前進があるかないかが問題なのです。ゆっくりでもいいと思うことです。ゆっくりでもいいから前に進む人が偉い。ゆっくりであることに愚痴を言わず、淡々と努力できる能力があるからです。少しでも前進があれば、昨日とは違った自分になれます。ゆっくりでもいいからやりましょう。1ページでもいいから読書することです。週に1日でもいいから仕事をすることです。ゆっくりでもいいから体を動かしましょう。小さな差を積み重ねていれば、いつか大きな結果を生んでいるのです。ゆっくりでもいいから前に進む。ニートから脱出する30の方法。その22。不登校や退学はマイナスとは限らない。その事実を生かせばいい。世間にはレールと呼ばれる生き方が用意されています。問題なく小学、中学、高校へと進学します。学校を卒業後は会社に就職して結婚、出産などを進んでいくコースです。しかし、何らかの事情があり、そのレールから外れた生き方をすることがあります。例えば、不登校や退学です。不登校や退学は悪いことでしょうか？いいえ、必ずしも悪いこととは限りません。もし、不登校や退学が悪いことなら、松下幸之助もエジソンも悪者ということになります。松下幸之助は小学校を4年で退学しています。発明王のエジソンは小学校をたった3ヶ月で退学しています。もし松下幸之助やエジソンが学校を普通に卒業していれば、偉業は果たしていなかったでしょう。普通の人生では普通の発想や行動しかできなくなります。普通ではない人生だから普通ではない発想や行動ができるようになります。もし、何らかの事情で変わった人生を送っているなら、否定ではなく、肯定しましょう。悪いと考えない。生かそうと考えることです。多くの人が歩んでいない道を歩んでいるなら、多くの人ができないことを実現できる可能性を秘めています。脱線した人生ではありません。変化球の人生です。変化球は、バッターを驚かせることができます。不登校や退学という過去はマイナスとは限りません。あなた次第です。不登校や退学した時期があったからできることもあるでしょう。自然とそういう人生を歩んでいるのは何かの縁があるのかもしれません。松下幸之助やエジソンのように学校が合わずに退学する場合もあります。その代わり何かを徹底して打ち込めばいいのです。自由に使える時間を生かしてレールに敷かれた人生を送っている人を驚かせてやろうではありませんか。偉業を成し遂げれば不登校や退学をしてよかったという事実に変わります。不登校や退学という状況を生かす。ニートから脱出する30の方法。その23。ニートの自由な時間は資格の勉強に適している。ニートの脱出の手始めとして資格取得はいかがでしょうか。ニートには自由な時間がたくさんあります。朝から晩まで1日24時間が自由に使えます。見方を変えれば勉強に専念しやすい環境です。誰にも邪魔されず静かな空間もあります。自由な時間を活用して資格を一つでも取っておけば就職活動に役立ちます。目指す資格は自由ですが、できれば就職に役立つものがいいでしょう。希望する職種がはっきりしていれば、その職種に関係した資格を優先させましょう。機械を操作する仕事をしたければ、機械の操作に関する資格です。構成業務が希望なら、構成の資格です。翻訳の仕事をしたければ、TOEIC や TOEFL などです。 資格取得者は採用で優遇されやすいため、アピールポイントの一つになります。何も資格がない履歴書より一つでも資格のある履歴書の方が見栄えが良くなります。希望する職種と資格に関連がなくても資格が取れるほど努力家というアピールになります。資格は一つでもいいですが、できればいくつか取っておくといいでしょう。複数の資格があれば相乗効果が生まれ、なお就職活動が有利になります。勉強の勢いに乗れば、連続した資格の取得も難しくはないでしょう。努力家という印象も強くなるため、履歴書の印象が良くなり、内定の可能性が上がるのです。自由な時間を使って就職に役立ちそうな資格を取る。ニートから脱出する30の方法。その24。幅広い業種で役立つ5つの資格。資格取得を目指すとき、幅広い業種で役立つ資格があります。やはり最初に目指したいのは、希望する業種に関する資格です。希望する業種につながる資格があれば、強いアピールポイントになり、採用の可能性が上がります。では、特に職種の希望がなければ、資格は不要かというと、そうではありません。幅広い業種で役立つ資格を取っておけばいいのです。幅広い業種で通用する資格があれば、選択できる業種も広がります。幅広い業種で通用しやすい資格は、次の5つのタイプです。1. 母国語関係。どんな仕事でも、やはり母国語が必要です。読み書きや文法などは、会話でも文章でも基本中の基本です。母国語に関係した資格を取っておけば、あらゆる業種で役立つでしょう。 2. マナー関係。どんな仕事でも人が存在します。人が存在する限り、マナーも存在します。マナーに関する資格を取っておけば、仕事をスムーズにするだけでなく、スムーズな人間関係にも役立ちます。3. 英語関係。グローバル社会は広がる一方です。職種にもよりますが、ほとんどの職種で英語の知識は必要になるでしょう。入社した時に役立たなくても将来になって必要になる場合もあります。そもそも日常会話にすら英語が普通に登場するようになりました。英語は仕事だけでなく日常でも役立ちます。テレビやニュースなどでもよく登場しますから、勉強して損はありません。4. 簿記関係。会社である限り、必ずお金の流れが存在します。お金の流れがある限り、必ず経理の仕事も存在します。簿記関係の資格を取っておけば、経理に関する仕事ができるようになります。また、簿記の知識が直接役立たなくても、金融知識として間接的に役立ちます。ニュースで会計の話が登場した時も、理解がしやすくなるでしょう。日常生活でもお金は一生付き合うテーマですから、勉強して損はありません。 5. IT 関係。今やほとんどの企業で IT を導入しています。 IT に関する資格があれば仕事でも役立つでしょう。 IT 関係にタイピング技能も含めます。素早いタイピングは仕事の速さに直接つながります。母国語、マナー、英語、簿記、IT の資格を取る。ニートから脱出する30の方法。その25。資格の取得に一つの無駄もない。ニートのうちに資格を取っておくと就職活動がしやすくなります。特におすすめは母国語、マナー、英語、簿記、IT に関連した資格です。幅広い業種で通用しやすいため、履歴書の印象が良くなります。自由な時間が多いニートのうちに、就職に有利な資格を一つでも取っておくといいでしょう。 では、就職に関係ない資格は意味がないかというと、そうではありません。就職に役立たなくてもいいのです。資格が就職に役立たなくても、資格の取得によって得られる自信が役立つからです。自分は一生懸命勉強して資格を取ったという事実は一生涯消えません。たとえ資格に有効期限があっても資格を取ったという過去は消えませんし消せません。自分はやればできる人間という自信は就職活動だけでなく人生全体に良い影響を及ぼすでしょう。取りやすい資格でも興味のある資格でも構いません。ニッチな資格でもマニア向けの資格でも何でもいいのです。人生は楽しむためにあります。あらゆる資格はすべて役立ちます。どんな資格も自信につながります。資格の取得に一つの無駄もないのです。すべての資格は役立つと考える。ニートから脱出する30の方法。その26。自分の力だけでは解決できない問題もある。ニートの原因は様々です。本人の性格、家族問題、過去のトラウマなど多種多様です。本人の気持ちだけの問題ならまだいいのです。おしゃれをしたり本を読んだりなどで意欲を高めれば解決のきっかけがつかめるでしょう。しかし、必ずしも自分の力で全てが解決できるとは限りません。ニートの原因に病気が関係している場合があるからです。例えば、うつ病です。うつ病は、れっきとした病気です。本人がいくら頑張ろうとしても、病気ですから難しい場合があります。無理に頑張ろうとすると、かえって悪化します。こうなると本人や家族の手に負えません。医師の力を借り、カウンセリングや薬の処方などが必要になる場合があるのです。適応障害、強迫性障害、対人恐怖症、統合失調症などが間接的に影響している場合もあります。その原因を突き止めるためにも病院に行くことです。病気であるかを確認するためにも、やはり病院に行って医師に見てもらうことが大切です。そもそも対策は原因がわからなければ立てようがありません。原因がわかるから適切な対策を立てることができます。自分の力だけでは難しいと思えば素直に病院へ行って見てもらいましょう。早く行動した方が早い改善につながります。自分の力だけで難しいと思えば素直に病院に行く。ニートから脱出する30の方法。その27。病院さえ行けなければ、往診。ニートの生活から脱出するために医師の力が必要になる場合があります。ニートになる原因に病気が関係している場合です。病気には適切な薬を処方して対応をしないといつまでも改善しません。自分の力だけでは難しいと思えば素直に病院に行って治療してもらうことが大切です。さて、ここで一つ問題が立ちはだかります。病院に行って診察してもらえばいいのですが、外に出るのさえ厳しい場合があります。重度の精神障害では歩くことすらままならない場合もあるでしょう。外に出るのだから病院に行けない。病院に行かないから原因もはっきりしないという場合があります。そんな時頼りになるのが往診です。往診とは医師が患者の家に行って診察することを言います。病院まで行かなくても医師が自宅まで来てもらうなら家から出る必要はありません。原因を突き止め、改善策の提案や薬の処方など専門家が適切に対応してくれるでしょう。医師なんて頼りにならないと思うでしょうが、一度は頼ってみるのです。頼りになるかどうかは頼ってみないとわかりません。頼りにしない姿勢があると改善を余計に妨げます。素直になることが大切です。 本当に人生を改善したいと思うなら、得られる協力は素直に得ておくことです。人の助けは借りられるだけ借りるのが賢明です。往診という手段を活用すれば、改善のきっかけがつかみやすくなります。病院さえ行けなければ往診をお願いする。ニートから脱出する30の方法。その28。親がいる環境では甘えてしまう。ニートの生活は親との同居が意欲の妨げになっている場合があります。親がお金をくれるから働く必要がない。家があるから住む場所に困ることもない。親があらゆる世話をしてくれるから何もしなくていい。親がいるとつい甘えてしまうのです。本来、子供を助けるべき親の存在が子供の自立を妨げている場合があります。そのことを親も気づいていない場合さえあります。親がいる環境では甘えてしまう。そんな実感があるなら方法は一つのみです。一人暮らしです。一人暮らしをすれば全てを自分で対応しなければなりません。お腹が空くと買い物に行かざるを得ない状況になります。動かざるを得ない状況になることで動くきっかけを見出しやすくなります。周りの環境を新しくすることで気持ちをリセットさせる効果もあります。新しい環境には自分のことを知っている人がいません。新しい環境で生活をやり直すと考えれば行動する勇気も湧いてくるでしょう。もちろん一人暮らしは簡単にできるものではありません。引っ越しには大きなお金もかかりますから親の援助が必要になるでしょう。親に余計な負担をかけるかもしれません。しかし親がいる環境では甘えてしまうという実感があるなら試す価値はあります。自分から親に怠けている自分を引き締めたい。一人暮らしをしたいと提案をしてみるといいでしょう。引っ越しや維持費の費用がかかっても我が子の自立のためならと涙を拭って容認してくれる場合があります。一人暮らしによって気持ちが引き締まれば自然と意欲が湧いてくるでしょう。親に申し訳ないと思いますがその気持ちを行動する意欲に変えることです。自分から変わろうとする気持ちと行動が大切です。親がいる環境では甘えてしまう実感があれば一人暮らしをする。ニートから脱出する30の方法。その29。さなぎの状態がないと蝶になれない。蝶は生まれた時から美しいわけではありません。生まれた時は幼虫です。どちらかというと醜い姿です。その後、さなぎになり、蝶へと変化します。特に、さなぎになっている時は、動きが全くありません。食事もほとんどなく、死んでいるかのようです。しかし、じっとしていても、成虫になるために必要な変化が内部で行われています。じっとしているというより、じっとしていなければいけない事情があるのです。だからこそ必要な変化がスムーズに進み美しい蝶になれます。あなたがじっとしているのもさなぎのようなものです。蝶になるための前段階です。じっとしているというよりじっとしていなければいけない事情があるのでしょう。動きたくても動けない事情があるのでしょう。外見だけ見ればさなぎのようですが今は大切な時期です。無駄と思わず意味があると考えることです。じっとしていることで必要な変化がスムーズに進みます。じっとしているからできることを今のうちにやっておきましょう。必要な準備が整えば自分から殻を破りましょう。美しい蝶になれます。今のもどかしさが蝶になった時の活動力を生み出します。じっとしているからできることを今のうちにやっておく。ニートから脱出する30の方法。その30。 引きこもったまま何もしないとどうなるか。引きこもったまま何もしないとどうなるか。その答えは単純です。悪化です。休養のためじっとしているならまだいいのです。じっとすることが治療なら改善に向かっていると考えられます。しかし本当に何もしないで部屋に引きこもったままでは変化がありません。何もしなくて自然に改善することはありません。何もしなければただ時間が過ぎ、ただ年だけ取っていきます。年を取るほど社会復帰の条件が厳しくなります。養っている親でさえいつかは死にます。うすうす気づいているにもかかわらず見て見ぬふりをしているのです。楽な生活だなというのは勘違いです。空虚感、劣等感、焦燥感、絶望感は後からまとめてやってきます。感じないのではなく後回しにしているだけです。現状維持は後退と同じです。変化することが改善です。手遅れになる前に行動することが大切です。手遅れになる前に行動する。ニートから脱出する30の方法。まとめ。その1。これからの人生は自分次第という事実に気づく。その2。ニートからの脱出はできるだけ早めを心がける。その3。自分らしさを極める生き方をする。その4。笑われることを受け入れる。その5、元気が出ないから外に出る。その6、早寝早起きを心がける。その7、ゴミ出しをする。その8、朝食だけでも親と一緒に食べる。その9、気に入った服を買っておしゃれをする。その10、希望を見つけるために見栄や世間体を気にせずやるだけのことをやる。その11、部屋の電気製品をオフにして人生をオンにする。その12、日記をつける。その13、自己啓発書の力を借りて気分を盛り上げる。その14、ビジネス書を読んで外に出たい気持ちを強くさせる。その15、完璧主義は捨てて、とりあえずできただけで十分、と考える。その16、可能性は後から増やすもの、と考える。その17、ニュースを見ないようにする。その18、見栄もプライドも捨てる。その19、自分で自分を大げさに褒める。その20、ニートを批判する人とは距離を置き支援する人に近づく。その21、ゆっくりでもいいから前に進む。その22、不登校や退学という状況を生かす。その23、自由な時間を使って就職に役立ちそうな資格を取る。その24、母国語、マナー、英語、簿記、IT の資格を取る。その25、すべての資格は役立つと考える。その26、自分の力だけで難しいと思えば素直に病院に行く。その27、病院さえ行けなければ往診をお願いする。その28、親がいる環境では甘えてしまう実感があれば一人暮らしをする。その29、じっとしているからできることを今のうちにやっておく。その30、手遅れになる前に行動する。